はい、皆さんこんにちは。イミヌクボです。本日もですね、ディスチャット FM やっていきたいと思います。本日は、お題としてですね、レバレッジが効く職種のお話をしていきたいと思います。というのも、まあ、スタートアップにおいて、こう、思ったよりこの職種ってすごい大事だな、みたいなのとか、こう、事業を始めていって、なんかまあ、例えばすごい多い職種で言うと、エンジニアとか、まあ、プロダクト系の人たちとか、まあ、例えば、セールスだったりだとか、ビズデモの人たちとかって、まあ、結構、なんて言うんですかね、こう、事業として、まあ、結構メジャーなと言いますか、大半を占める職種ってあると思うんですけども、なんかそうじゃない、まあ、メジャーじゃない人たちもそうですし、なんかこのポジションを早めに採用しておくと、すごい、事業が粘り続くんだ、みたいな職種ってあるなっていうふうに思ってまして、なんかこの話をちょっと今日していきたいなというふうに思ってます。ということで、ゲストは安倍氏に来てもらってます。
よろしくお願いします。
はい。では、早速ね。けどまあ、そもそもちょっとこの話をしようと思ったら、ちょっと動機を話しておくと、まあ、けど、これも後の話にちょっと関係するからあれなんだけど、まあ、もともと、直近でグローバルの事業をかなりやってて、で、まあ、その中で、こう、意外と、この職種がいたから、今までこういうことできてたんだ、みたいな、こう、ところは結構感じることがあって、で、これって、早めに採用しといたらよかったな、みたいなのを、こう、日本で、最初事業やってた時に、事業やってた時はもう採用してたんだけど、まあ、グローバルで始めた時にいないことで、わかる辛さみたいなのがあったりして、なんかちょっとこの話をしたいなというふうに思っておりましたと。で、今日は、ちょっと面白いんで、ランキングと言いますか。この、
ランキング。
この、そう。この職種が、聞いたんだ。俺は聞いたんだみたいなのを、トップ3を、ちょっとお互いに、発表していきたいなと思ってまして。
うんうん、なるほど。
そう。3位から、ちょっと発表していこうかなっていうふうに、思ってますと。
3位からいきますか。
よっしゃ。じゃあ、ある種から先に発表。
はいはいはいはい。レバレッジの効く職種3位。これはパブリックアフェアーズですかね。
おー、パブリックアフェアーズね。
パブリックアフェアーズ。
なるほど。
これ、業態にもよると思いますけど、いわゆるその、制作が、どこから来てどこへ行くのか、何を目指しているのか、何を、いわゆる国として課題だと思っているのかっていう。
なるほど。あ、そもそもけど、ちょっと、あれですね。ちょっともしかしたら視聴者の人、パブリックアフェアっていうのが、もう会社によってはない会社も結構あるかなっていう気もするんで。
あ、
パブリックアフェアズとは？
パブリックアフェアズとは、政策を理解して政策とコミュニケーションする、公共的な側面から政策に影響を及ぼしたり、自社の事業に影響しそうな政策についての情報を収集したりする人。
うん。
政策とのコミュニケーションのパイプ。
なるほど。いやもうこれはまさにね、医療業界ならではと言いますか。
うん。
やっぱり規制産業なので。
そうですね。で、まあ、全く、なんていうか、関連する法律であるとか、がないんだみたいな領域で、もう全く国ごとの課題も変わらないんだみたいな、ちょっとわかんないですけど、エンタメとかだとあんまないのかもしれないですけど。基本的には、ね、とはいえ、例えばスタートアップ政策がどうなっていくんだとか、ありますから。
うん。
そしたら、別に業種問わずどんなスタートアップでも、ね。そこは、情報が得られるっていうのはいい状態なはずだし、5年後こういうことになっていくんだろうねっていう流れっていうのを、その中の人たちの息遣いまで含めて、感じ取るっていう、職種？我々は結構早くからフルタイムで言いましたけど、まあ、例えば 0.5 とか 50% とかでも、そういうミッションを持っている人がいると、レバレッジ効くかなと思いますね。
うん。
うん。
まさに。
うん。
だから規制産業もそうだし、まあスタートアップってね、定義的に、まあそもそも新しいものといいますか、まだ定義されてないものをやっぱり作っていくっていう側面はあると思うんで、まさにそこの有無が、こう、ものを言いますといいますか。
うん。
なるほど。だけど、その一人目、うち本当の一人目は、けど、兼業みたいな形だったよね。
うん、うん。
兼業というか、もともとそのロビイストみたいな、とか、省庁の出身者とか、そういうのではなく。
そうですね。
とか。
ビズデブの。
うん。けど、あれはすごいレバレッジ効いたね。
うん。やっぱ応援団できますからね。
ああ。
これは、大きいですよね。
まさにまさに。
うん、うん。やっぱりスタートアップって最初、山のモードも海のモードもわかりませんみたいな感じになるので、そういう、本当に、公益的な活動してきた人に、こういう観点で活躍してほしいっていうご期待を、まあ、いただくっていうのは、なんというか、まあ、やっぱり、アライメントを取る、ことで、変な壁にぶつからないとか、波に乗れるとかっていうのはあるので、めっちゃいいかなっていう。
確かに。スタートアップって結構荒々しい、ところがなんかまあ強みと言いますか、っていうところもあるけど、だから逆に結構、そこのね、距離感というか、まあ、政府とかもそうだし、まあ、業界団体だったりとかっていうところの距離感があるからこそ、そこは、
うん、
こう、アドバンテージになってくるっていうのもあるよね。
うんうん。よく
聞かない。
いや、もう間違いないですね。やっぱり、目的が、社会課題とめっちゃずれると、もちろん、誰も気づいてないけど、課題なんですっていうのを解決するっていうのもありだと思うんですけど、方法論はすげえ尖ってる。それこそ、まあ、他の人が誰もできないですよねっていうのを選んでても、目的が真逆言ってますよってなったら、それは、社会に求められてるかどうかで言うと、果たして、みたいなことになるので。
うん。
そこを、やっぱ、アラインしていくっていうのは、いいのかなと思いますね。
ということで、安倍氏の第3位は、パブリックアフェアーズというところで、自分の方も発表させていただくと、これは、ちなみに、ここは、安倍氏のミニティーズにやってたんだけど、なんと、パブリックアフェアーズということで、はい、全然面白くない結果に。はい。だね、まあ。はい。ということで、はい、説明は、割愛させていただく、ですけど、あ、けど、あれだね。ちょっと思ったね。やっぱ、スタートアップ、的な観点で言うと、なんかよく言われるのは、Airbnb とか Uber とかをね、この辺のパブリックアフェアーズ、ロビング観点で、こう、勝敗を喫したな、みたいな言われてる話が結構あったりして。
うんうんうん、
Airbnb は、その民泊とか、日本でも、こう、やっぱり政府と、まあよくちゃんと、話し合いながらやってたけど、ウーバーは、それを結構ディスラプティブにやって、まあ、今、結局、そこの法律を作るのを、来ていただいていくの難しかったみたいな。まあ、その、政府側のね、課題もいろいろあると思うんだけど、みたいなのもあったりして、重要ですよね。ビッグアフェアーズは。はい。ということで、早速2位に行きましょうということで、じゃあ、2位の、安倍氏の2位は何でしょう？
はい。2位は戦略 PR ですね。
あ、戦略 PR ね。
はい。
はいはいはい。なるほど。
はい。
これは普通の PR とは違って。
そうですね。いわゆる、こう、自分たちが何をやっているのか、どういう価値を出しているのか、行くのか、みたいなところを、いつ、どのぐらい、どのように世の中に知ってもらおうと、しますかっていうところを。
なるほど。
うん。もちろん、初期なんです。それを組み立てて、実際にそういう状態にするところまで、まあ、やっていくっていう、一人ないし二人。やっていくってことになるんだと思うんですけど。
なるほど。
うんうん。こう、パッシブというよりは、こう、いわゆるそういう組み立てをやってやるっていう、取材に対応するとか、その、何？媒体に出る本数を最大化するとか、まあそういうことではなく、 どういう社会文脈を作っていくのかっていうことをまあ組み立ててやるっていうのは、これも、すべてのなんていうか、営業であるとか、マーケティング、採用、等々のやりやすさ、コンバージョンレートにかなり全体影響するので、まあ、いわゆる、ある意味最小のコストで事業を進めていくっていう上で、結構舗装された道路を敷いてくれるっていう。
確かにね。その、
うん、うん。
すべてその上に乗っかっていくというか。
そう。
確かに。結構そのスタートアップだったら最初初期とかって、まあこう、なんて言うんだろう。実績がどんどん出ていけばいくほど、基本的にはその PR というか取り上げられることが多くなってきて、
うん、
その対応とかっていうところで、まさしくこうパッシブに最初は始めていくと思うけど、うん、早めにこうそういう人を採用しておくと、なんかこう、PR って特にさ、こうマーケティングとかに比べてもこうリードが明確に営業リードとかが取れるわけでもないし、
うん、
っていうところで、なんか、ね、こう、この人がいて、どれだけリターンがあるかっていうのが明確じゃないけど、こう、この人のおかげでできてることめちゃくちゃあるっていうのが、わかるっていうね。
うん。
早めに。
やっぱり、そう、ビフォーアフターじゃないけど、こう採用リードの数とか、営業とコンバージョンレートとか、場合によってはファイナンスもやりやすくなるとか、大規模に採用しようとか、マーケティングコストを投下しようとかする前にいると、めっちゃ効率的な感じになるかなっていう気がしますね。
うん。まさに。
うん。
まさにね、その印象とかっていうところが、やっぱり結構、まさにコンバージョンレートにすごい、パターンとね、やっぱり信用がないから、
最
初影響するよね。
うん。
あ、指ってあれでしょみたいな。そう。こういうところの取り組みやってる、自治体との取り組みやってる指さんでしょみたいな。
そう。
会う前にね、調べてくれたりもするし、
うん、
そういうところでちゃんと広報活動が、
うん、
されてるので。
間違いないですね。これは聞きますね。
うん。ね、どちらかというとなんか、マーケティング脳というか、PV 脳みたいな感じだったら、結構ね、上にはそれって、みたいな。コンバージョンにどれぐらい影響してて、みたいな。
うん、
なっちゃうんだけどね。
うん。
先ほど。はい、
めっちゃ自動
化して
長いんで、ずっとネット上に成果物があるんで、レバレッジするなと思いますね。
うん。なるほど。いや、いい2位ですね。
うん、
はい。ということで、自分は、これなんと2位は違って、なんとというか。まあ、これはね、けど一般によく言われる話かもしれないけど、HR。
あ、HR ね。いいですよね。
いい。うん。これ、指は一方で、この最初は人事みたいな人は、リクルーターとかいなくて、普通結構リクルーターから始める気がするんだけど、
うん、うん。
カルチャーみたいなポジションで、だけど、これもね、なんかこう、すぐにトップラインに行くっていう話じゃなかったりもするから、なんか、コスト的な感じに思う人もいるかもしれないけど、まあこれはもう普通にレバレッジが効きますっていうところで、やっぱりその人が、こう、指の電車的にもそうだけど、こうカルチャーみたいなところって、すごい変えられなくて、なんかそれによっていろんな戦略が決まるみたいな、まあよく言うやつだけど、
うん。
みたいな本当にドラッグの差だという話だけど、なんかそれを、本当に、すごい最初の方にこだわっていくとめちゃくちゃレバレッジが効いてくるよね。なんかその、やっぱ採用できる人たちのレベル感もどんどん、やっぱり最初に投資しておくと、そこでしっかりしたカルチャーを作っておくと上がっていくし、で、まあ採用のしやすさとかもやっぱりね、こう、それによって出てきてるなって思うことってやっぱりすごい多いから、一般的に言う話だけど、これ HR はね、HR と言いますか、カルチャーというか、まあ、すごい、レバレッジ効くよね。
うん、間違いない。まあ、
人間だから当たり前なんだけど。具体的になんか、こういうのを言おうと思ったんだけど、全然思いつかないな。なんか、具体的にこれ聞いたな。なんか、 けど、やっぱり他のスタートアップのと比べてるとあれなんだけど、とか話聞いてても、やっぱり指って、なんか、こう、いい意味で下駄履いてるというか、カルチャーによる。
うん。
なんかすごい変わっててみたいな、そこが面白くて、ジョインしてますみたいな人結構やっぱり多かったりして。
うん、うん。確かに。
なんか事業そのものも、もちろん、社会価値が高いっていうところとか、そういうのに惹かれて、振り込みを受けた。やっぱり一定割合、なんかこの、
うん。
こういう、ユニークな組織作りみたいなところとかに、興味があってみたいなんで、結構来てる人もいたりするから、
うん、
なんかそれも含めてね、すごい、だから聞いてんな、みたいな感じがするよね。めちゃめちゃ短期的な話すると
思う。いや、もう間違いないね。あとやっぱり、その、このタイミングで、こういうもの作っとかないと、組織として壁に当たるよね、みたいな時に、まあ、ないしは、まあ、俺たちだと、ね、初めての創業なんで、普通にぶつかったりするんですけど、その時に、こういう解決をしましょう、みたいな時に、やっぱり、馬力のあるカルチャー担当者がいると、すぐそれが、いい形でできてっていう。
うん。
例えば初期のカルチャーガイドを作ったとかは、まあ、めっちゃレバッジ聞いたと思ってるけど、
ああ、そうだね。
うん。まあ、それ以外にも、まあ、様々な施策をきっちりやりきれるっていうのは、あるよねっていう。
うん。カルチャーガイドとかはね、なんか、
うん、
まあ、やっぱり、これもまさにスタートアップおすすめだけどね、なんか、
うん、
こう、全体の意思決定のこうスピードが上がるというか、
うん、
もうスタンダードが出来上がるとね、やっぱり楽なんでコミュニケーションが。
うん。だって、結構、新卒じゃない人が来るじゃないですか。
うんうん。
スタートアップに。いろんな経験をしてきた人が、多様な経験を持った人が来るので、その時何を合意形成するのかっていう働き方として、仕事の仕方、価値観とか。
うん。
絶対差がある。それは、キャリブレは、ちょうどいいタイミングでやった方がいいですね。早すぎても、あれやし、遅すぎると、帰りが大きくなるっていう。僕らと4、50人ぐらいの時にやったと思いますけど。まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいい。30人ぐらいやってもよかったかな。3ヶ月早くやってもよかったのかなっていう気はしつつ。
確かにね。
うん。まあまあ、その辺であった方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。
しますよと。
うん。
ということで、ついに1位の大発表ですという形なんだけど、じゃあ、ちょっと安倍氏の1位を。
これは、
いただきますか。
はい。これはもう、一般的というか結構、どの会社にも何人かいらっしゃる可能性が高いと思うんですが、デザイナーですね、デザイナー。
ああ、デザイナーね。
うん、なるはやがいいですね。
なるほど。
なるはやがいいと思いますね。エンジニアが1人、2人。一人でもいいかも。デザイナ
ー。なるほどね。
うん。すべてのその、まあ、ケイパビリティにもよるんでしょうけど、まあ、少なくとも、ユーザー接点、ユーザー、ステークホルダーの接点における成果物、最初にどんな印象を受けるか、どんな使いやすさだったり、まあ、進化だったり、体験をするのかっていうのを大部分規定してるし、しかも、まあもちろん彼らの専門性として、結果、ユーザーがどうなったんですか、ユーザーの課題は解決されたんですか、みたいなところに対する情報を、まあもちろん、当然、ファウンダー自身が得ると思うんですけど、その得る方法論が、なんていうか、聞きかじりのものだったり、まあ、本で調べてこんな感じとか、のクオリティに比べて圧倒的にいいクオリティで情報収集できるようになるので、まあ、インタビューガイドとかがあるだけでも違うよね、とか。
ああ、ね。
まあ、僕らも最初はリーンスタートアップ読んでやってましたけど、正しくユーザーの課題を突き止めて、そこに対する 打ち手を、しかもインターフェース込みで、たくさん仮説検証ができて、ってなると、要はプロダクトがマーケットフィットするまでの時間で言うと相当高速化できるかなっていう。
確かにね。
うんうんうんうん。
そこのスピード感とか。
うん。
テストラッシュしてるもんね。
うん。
確かにユーザーとの距離をね、つなげる役割だよね。
そうそう。
のぶしみたいな距離短くする。
うん。のぶしみたいなデザイナーがいいと思いますね。
のぶしみたいなデザイナー。
うん、そうそうそう。
のぶし。なるほど。
何でもやるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
バカボンド。
バカボンド。
バカボンド関係ない。
ちょっと読んだことないけど、バカボンド。
なるほどね。俺もあんまないんだけど。
うん。なんか強いやつに会いに行く感じなんですかね、バカボンドは。
うん。
違うか、全然関係ない。
うん。確かに。確かにね。そうね、初期にいればいるほど、やっぱり、その、早くなるし。
うん。
確かに、さっきの、そうね、やっぱ、外部 PR じゃないけど、外部表現みたいなところもね、やっぱり、聞く、レバレッジ聞くから、そこにも聞いてくるしね。なるほど。ありがとうございます。ということで、最後に自分の方のナンバーワンは、これは、安倍氏の2位と一緒で、PR ですと。やっぱ株式作るよねーっていうところで。うん、で、そうね。まあ、これが、ちょっと今日、そもそものちょっときっかけとなったポイントといいますか。やっぱり、今アメリカで授業をやって、すごい課題なのが、こう、ブランドがないといいますか、信頼性がない。まあ、そもそも会社として、うん、ここでの日本企業がっていうふうにやると、すごい、大変で、で、まあ、それをこう、頑張って解決しようとしてるっていうところなんだけど、そもそも、絶対に PR の人を取った方がいいやんっていうのを最近気づいてっていうか、日本だと結構最初のうちから、ジョインとか、まあ、業務委託でも入ってくれてたりとかいて、で、それですごい事業が進んだなっていう感覚があって、やっぱりそれを、そうだね、アメリカの事業でも行こうみたいなところで、今日も、レバレッジが効く職種は、そうだね。自分としてはすごい、やっぱり PR は、こういろんな営業効率だったりとか、うん、まあ、採用もそうだし、こういろんなところにも効いてくるっていうところで、レバレッジが効くので、もしね、こう、スタートアップで、PR 採用するかどうしようかなっていう人がいたら、もう、ぜひ、もう、ベッドを借りてでも、はい、採用してくださいというところで、こんな感じになっております。はい。というところで、本日はですね、レバレッジがスタートアップによって効く職種というところで、ある人お話しさせていただきました。はい。またですね、こういうテーマを話してほしいとか、何かある方は、ぜひ、今後からよろしくお願いしますというところで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。